黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。アーメン。皆さんご起立ください。賛美21番をもって力の主我が酒どころなる救い主を褒めたたえます。53番です。講読文53番黙示録21章。私はまた新しい天と新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために引き上がった花嫁の用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。
最小のものは過ぎ去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。アーメン。
使徒信条です。使徒の光として来られ、すべてが生きる命の水の泉から値なしに飲ませてくださる子羊イエスに、私たちの信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖詠177番です。御霊よ、私の闇に光を当て、命で息吹、不変の命の言葉の一手幅によって新しく測り直してください。 ご着席ください。礼拝のために天聖一堂を代表して小林伝道師が祈ります。
人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。人とは何者なのでしょうとダビデが問いました。私たちも何者なのか。主よ、今日も私たちは御言葉を通してあなたのアイデンティティを与えてください。イエス様、あなたが天から下りし、そして十字架にかかり、私たちこのキリストの花嫁を生み出すために、あなたがこの十字架上を持って身体を切り裂かれ、また血潮を流され、そして大いなる御業を完了させてくださった主です。今日も私たちはあなたがなさった御業を覚えるためにこの場所に集っています。そしてあなたが私たちを生かしてくださったという証人として私たちを立たせてくださいますことを感謝いたします。真の礼拝者として私たちが思い心感情をあなたに注ぎ出します。主よ、どうぞ受け取ってください。この一週間あなたに喜ばれないことをなしてきた私たちです。罪を犯してきてしまった私たちです。また癖づいた罪がまた悪さをして人を悲しませてきてしまった私たちです。でも私たちはあなたの御前に出て、そしてあなたに罪を告白し、あなたがその罪を十字架上のその釘付けられた手足を持って受け取ってくださいますから感謝いたします。その滴り落ちる血潮を持って私たちの罪を洗い清めてください。清い者は神を見る。今日もあなたに近づく一日となることができますように助け導いてください。聖霊なる神様、あなたが共にいて私たちを真理の道へ誘ってくださいますから感謝いたします。弱い私たちです。どうかあなたが光を当ててくださり、私たちの真理の道へと誘ってくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を聞きます。私たちの耳を開いてください。思い心感情を開いてください。そして御言葉を語られる働き人の上にあなたの大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。この油注ぎを持って大胆にその口を通して、主よ、あなたの御国、また開かれた奥義、主よ、あなたが語ってくださいますようによろしくお願いいたします。そして今日もあなたと共にその御言葉の奥義をいただき、私たちは命をいただいて歩いてまいります。どうかこの一週間、命と光に満ち満ち溢れた一週間となることができますように、今日いただき尽くした御言葉をしっかりと握り締め続ける私たちでありますように助け導いてください。最初から最後まで主が導いてくださいますことを感謝いたします。どうかこの御言葉によって洗い清められ、私たちが新たな一週間となることができますように助けてください。成長を見守っておられる天のお父様が、私たち神の子供の成長を1センチでも1ミリでも伸ばしていきたいと願っておられます。どうか私たちもその御心に知りつつ、御心に応答し成長したいという願いを持って歩かせてください。聖霊様、今日も私たちに働いてくださいますことを感謝いたします。清らかなあなたの心を私たちにいただき、主よ、今日も清い心を作ってくださり、また揺るがない霊を持って私たちを立たせてください。
アーメン。
そしてあなたの灯火を持って天の御国に迎え入れられる花嫁となることができますように、主を導いてください。今日の御言葉に期待いたします。最初から最後まで主の導きに感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
399番です。この賛美をもって変わることも滅びることもないロゴスなる御言葉、キリストの上にしっかりと立つ一人一人でありますように。 本日のメッセージは、すべてを癒し、命の水で満たしてくださるキリストと題しまして、新約聖書ヨハネによる福音書1章1節から14節です。まずはじめに12節13節を宣言させていただきます。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。アーメン。今日も、命の根源であるイエス様をいただきます。私たちの生活のあらゆる死を治し、癒してくださる命の言葉なる方を信じ、その保護下の中に入って命の言葉を家族に、職場に、周りに流し出していく神の子たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は昨日も今日もいつも一生なるお方、今日また同じく皆さんに恵みを施してくださる主です。今日もこの主を褒めたたえ、またこの主から御言葉をいただきたいと願い、ここに集いました。今私たち自身がまず清められ整えられていくために、今一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ。愛する様、御言葉であられるキリスト、ロゴスなるお方、今あなたが私たち一人一人に豊かに臨んでくださすように、どうか今取り次ぐ聖霊の唇を清め、また預かる一人一人の耳を清くし、そして今天からいただく命の言葉をいただくにふさわしいものとして、今我を整えてください。どうかあなたが初めから終わりまでを支配してくださますように、すべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主はこの手術に現れてくださる主です。本当に世の中、コロナのゆえに、ね、集会とか、ね、また集まるところが、ね、今禁じられていて、帰る途中、 ちょっと途中ですね、あの小安のあたりで事故があって、でそれで、まあ、下の方を通って、でそれで、まあ、遅くなったんですけども、ちょうど雪なんですね今、ちなみに私たちが成田行き来する、ね、道は守られました。ちょうど雨で、で我々がここに着いたらなんか雪になってきてるんですね。今もなんか天気予報見たら、ね、成田も東京も横浜も雪雪雪になってるんですけども、で来る途中あの下を通ってきたんですけども、スターバックスが閉まってました。もうここまで、その飲食店も今自粛してる。でそれで道も人が本当に全然少ないですね。あの伊勢崎モールもちょっと横切ったら人が全然いなかったんですね。本当に今コロナのゆえに人々の心の内に恐怖が、ね、植え付けられていて、でそして今、このような自粛になっております。これは人ができる最善です、ね。人はもちろん最善をしなくてはなりません、けれども、ね、人が いかに最善を自分でしたといえども、しかしそれでも災いが襲ってくるということがあります。そこに、ね、イエス様の出番なんですね。なんでそもそも人間世界においてこのような災い、ね、コロナとか、またその他生活のもろもろの良くないこと、が起こるのか。これ全部、ね、エデンの園において原因があります。エデンの園で、ね、人が、ね、サタンにそそのかされて、取って食べてはならない善悪を知る知識の実、ね、それを、ね、取って食べてしまったように、人は神様から離れた善悪犯だという狂った物差しで物事を測って、でそして各々が自分の欲望のままに、ね、その物差しを使って、これがいいんだ、ね、これがベストなんだって言って、そしてどんどんどんどんそれを測っていけばいくほど、自分自身がねじ曲がり、また人がねじ曲がり、子供がねじ曲がり、そして、ね、人自分に傷をつけ、相手に傷をつけ、ね、そのようにして生きていかざるを得ない、ね、それが根本原因です。
皆さん、善悪の知る身ってさ、あのイエス様信じない人たちも知ってるんだよ、ね、そしてね、たまにさ、男の人のここボコッと出てるね、それを見て、あれ善悪の知る身を食べたから、善悪の知る身先食べたの女だよならね、女の方もここになきゃいけない、ね、本当にね、言えばいいと思って、まあいろいろと言っていますよ。善悪の知る身、これね、イエス様信じてない人たちもね、知っているんですよ。でこれについてたまに質問される時があるんですけれど、それについて、答えることができない、もう答えようとしたらね、膨大な量を答えようとするから、相手がうんざりしたって、なんだよそれってもう終わっちゃう。善悪の知る身について私が今教えますよ。なんで食べてはいけないかと。悪魔が私たちを、善悪の知る身を食べるように仕向けたのは、食べれば神のようになるからって言ったんです。あれを食べたら神のようになるから。目が開かれて神のようになるからって言ったんですね。いえ。あのね、あれを食べて神のようにね、なりません。神から作られたものなんですよ、私たちは。創造されたもの。神は自らおられるお方なんですよ。そして、メーカーとして私たちを作っていって、天地を作られたお方なんですよね。だから、主は作り主、メーカーなんですよ。ですけれど、私たちは何言ったら、どんなに私たちが跳ねても飛んでも、私たちがメーカーになることはできない。物を作ってますよ、私たち。テレビを作ったり、いろんなものを作っているよね。だけど、これ、初めから全部作ったの？材料を与えてくださったから、その材料を組み合わせて、そして作ったものに過ぎない。だからね、三星だとか、ソニーだとか、メーカーの名前がね、本当は書いてあるんだけど、私が神様だったらね、これ違うよって。私の名前入ってない三星とか、ソニーは、これはね、違うよって。ってなっちゃうと思います。神様を多めに見てくださる方なんで、本当に自由に自分の発想の中に置いて得たものは用いて使いなさい。ということで、神様は私たちにいっちゃもんをつけない。ということなんですね。善悪の知る身、皆さん、これ食べて善と悪を知って何が悪いのと思ったんです、私。あれ食べたら善と悪を知るのね。 で、それが何が悪いのと思ったことがある私ですよ。で、なんであれを食べたら良くないかって言ったらね、あれを食べた後に善と悪を知った後に、悪は悪としてやめる、善は善としてそれをするという力が私たちにはないからなんですよ。ね、前も言いましたけど、親心いいことですよ、美しいことですよ、夫婦愛し合うね、いいことですよ、敬ういいことですよ。だけどいいことということを分かっていながら、それ善でしょ、親心できない、親不幸でね、親心のところか不幸の方がはるかに多くて、そしてね、許しの方がはるかに多くて、これが私たちの実態なんですね。だから善悪の沈みを食べた後というのは、善と悪をあなたは知ったので、知ったことに対しての責任があるよ。その責任を負ったとしても、食べて負ったとしてもね、その責任を全うすることができない存在があなたであるから、だから食べてはならない、これなんですね。地球上にですね、いろいろなね、良いことも悪いことも起きます。良いことも悪いことも起きますよ。うん、で、悪いことが起きた時に、ですね、例えば戦争でも、まだね、この疫病でも、悪いことが起きた時に、悪いものだけがバタバタ死ねばね、どれだけすっきりしたことでしょう。ね、ということなんだけど、悪い人もいい人も一緒に死んでいくんですよ。うん、だから主は詩編一編を私たちに与えてくださってね、詩編一編の一番最初にね、やってはならないこと3つが出てきます。歩いてはならないとかね、一緒に行ってはならない、座ってはならないとか、なんでいい人も悪い人もね、この騒ぎの中に置いて、一緒くたになって、ね、死んだり生きたりするのかということはですね、ですね、そういった類がありそうな人と災いの時にそばに行っちゃいけないんですよ。ね、ロットは、ソドムとコモラ、ね、そこで、本当に忌まわしい町で、それでもロットにとってそこはね、敬われる町だったので、そこを離れるのが嫌で、そこに一緒に住んでいましたよね。そしたら神がソドムとコモラをね、罰する時にどうしたかって言ったらね、ロットの家だけを残しましたか？残してないですよ。ロットの家だけを残していないんですね。そこから連れ出してね、ロットを救いました。もう一人、遊女ラハブの場合というのは、ね、天から下ってくる硫黄や火ということではなく、ね、地震みたいなものが起きて、その町が滅ぼされるとき、遊女ラハブの家の一角だけが残された。ということなんですね。どういうことかって言ったら、神様が、言った約束の言葉が、ソドムからは逃げなさいですよ。ね？遊女ラハブには、戸の外に出ちゃいけませんって言ったんです。約束の言葉の種類によって私たちの立ち振る舞いが必要だ。いいですか？約束の言葉の種類によって、ね、災いの時も、まだね、幸いな時も、自分にそれを招きたい、招きたくない、ということがあるならば、招くためには、どういう立ち振る舞いをしなければならないか、ということを、こう、聖書の中から私たちは学ばなければならない。そして、ね、免れて、ね、助かりたい、と思った時には、ね、聖書の中から、どのようにして助かるべきか、書いてある言葉を実践することによって、自分の救いを自分のものにする。今日の聖書の言葉、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります、ね、 から、このね、この岡田が、言っている言葉をね、自分に当てはめて、その通り守り行うことによって、私たちの身はことごとく守られるということなんですね。今、教会の方は、詩篇91篇を皆さんに申し上げました。そしてこの91篇を皆さん、毎日これをね、宣言してください。そしてできるならばこれを皆さんが覚えてください。そしてこの見言葉の三つ葉のもとにね、隠れてください。で、この見言葉が皆さんを守ってくださる保証であることを信じて宣言してください。と、私たちは皆さんに申し上げました。幸いなどこ、今、コンコンする人がこの教会一人もいない。風邪ひいてる人もいないんです。本当に感謝なことだと思います。御言葉とは何かって言ったら、信じることに意義を見出す。御言葉は何か。信じた人に意義、ね、意味を見出す。それを実体化してくださる。これが御言葉なんですね。だから皆さんは今この聞いている言葉、それをね、自分の心にドンと落ちた言葉、それを信じることによって、その実態を自分の身に、心に、まだ家族に、自分の環境に、仕事に、そしてあらゆる面においていただく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。この言葉、これによって物事が左右されるんですね。で、そしてこの、ね、聖書も言葉です。そして、ね、イエス・キリスト、そのお方も言葉なんです。このヨハネ一章の、ね、ところによって、ね、初めに言葉が、ね、あったってあるんですけども、まあ、おられたというふうにも、ね、訳せます。人格があるんです、この言葉には。そして、ね、この言葉、ギリシャ語ではロゴスというんですけども、このロゴス、ね、英語でロジックってありますね。英語のロジック。あれは論理という意味ですけども、ね、そのロジックの語源がこのロゴスです。ですからこのロゴスという言葉は特に論理的な、ね、客観的な言葉、客観的でいつまでも変わらない定理を表す、ね、そういった言葉、まあ、そういった意味での言葉、理科の理っていう漢字がありますね。それを断りというんですけども、ですから万物の断り、それがこの、ね、ロジック、そしてこのロゴス、そしてこのロゴス、それはどういう論理か、どういうロジックか、この方には命があった。この命は人の光であった。アーメン。ですから、この聖書の言葉、すなわちイエス・キリストは、命のロジック、真理のロジック、そして愛のロジックです。このお方、この客観的真理に従って進み歩んでいくならば、命へと、真理へと、永遠へと通じるんです。人はエデンの園で、ね、その真理のロジックが崩壊して壊れては物差しで測って生きるしかありませんでした。しかしこのお方、すなわち、ね、この名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられるんです、ね、ですからこのイエス・キリストという、ね、言葉、その、ね、それまで壊れていた物差し、これにイエス・キリストの言うと、イエス・キリストの手、この一手幅が加えられるならば、その人は、ね、神の子供とされ、そして、ね、死ぬべき存在から永遠に生きる、ね、天国へ通じる存在へと変えられ、そして、ね、それまで死、闇しかなかったところに命が、光が灯るようになっていくんです。ですから、このイエス・キリストというお方、ね、このお方、決して変わらないお方、このお方によって私たちは作り変えられるんです。すべての天地万物、宇宙、ね、宇宙がまあどれほど広いか、ね、わかりませんけれども、しかしこのすべて宇宙全存在は、このお方のロジックによって、ね、このロゴスによって創造され、そしてこのお方に揺らずにできたものは何一つありません。ね、この全世界を創造されたロゴスであられるお方、それこそイエス・キリストです。
天においても地においても海の中においてもどこにおいても存在するそのすべてのもの、そのすべてのもののね、論理と形がイエス・キリストの中にあるんです。イエス・キリストの中にある魚の形がね、海の中で川の中で適して生きるような命を与えてるんですよ。 与えたんです。主が作りました。ね、海には海にね、住みやすいものを、ね、川には川に住みやすいものを、まだ山にはね、山に住みやすいものを、人間の近くに、ね、近くには、人間の近くに行って人間にね、良しとされたものを主は置いてくださったんですね。だから、この方の中に命があった。その命は人の光であった。という言葉が書いてあります。だから、ここで言っている命というのは何かって言ったらね、あらゆる生命、もう星も月も、ね。その、このな、この方の中にあるその命によって、ね、天井にふさわしく、ね、浮かばせていって、そのね、中に、ね、星は星として、まだ太陽は太陽として、まだ月は月としての、この方の中にある論理そのものが入って、そして今ね、私たちを生かしているんですね。だから、この方の中に命があるんですよ。見える命、見える命。ね、あらゆる見える命がこの方から出てきて、この方が設計したものがその通り存在している。見えない命がまたあったんですね、この方に。それね、人の中をね、輝き照らす光。イエス様を信じる前はね、あることは自分が悪かったと思っていて、あることはね、あいつさえなければ、と思っていった私たちなんですよ。でも、イエス様を信じた後、どう変わるかって言ったらね、あいつが悪かったが、ああ、その時私がしなかったら、あいつもそんなことしなかったのに、に変わるんですよ。なんで変わるの？人の中に、ね、イエス様の定義を置いてくださる、ね、光が灯されたからなんですよ。定義。ね。前の定義はあいつさえいなければだったんですよ。ということなんだけど、イエス様のこの光が灯されると、あいつがいなければじゃないの。あの時に私があの誘いに乗らなければ、あいつあんなひどい目には合わなかったのに、に変わるんですよ。なんで？前の定義と今の定義違うじゃないですか。なんで違うの？なんで違うの？それはですね、イエス様の定義が私たちの中に入ってきたからなんですよ。このイエス様が今、この時代、私たちに何を言っているか。一分一秒でも早く清くされて取りなし祈る者になれって言ってるんですよ。今、コロナウイルスによってあえいでいる国民に対して必要なものは、ね、マスク必要ですよ。あるものがあげればいい。医療必要ですよ。ね、できる人がやればいい。でも一番必要なものは何かって言ったら、神と人の間に、ね、聖なる日皿を持ってひれ伏して、ね、取りなし祈る人が一番必要なんですよ。今。だけど、ないない尽くしの中で一番ないのが何かって言ったら、取りなし祈る人がない。聖書にこう書いてあるんですね。取りなし祈らなければならない世において、取りなし祈るものがないので、ね、イエス様が来たと。今、取りなし祈らなければならないことが、もう山ほどなんですよ。ね、今、世界情勢が私たちに言ってるんですね。取りなし祈ってください。取りなし祈ってくださいって。って言っているんですね。今人がバタバタバタバタ、みんな、皆さん、これ死んでいくその数に驚きませんか？ヨーロッパやアメリカ、ね、そこで人の死んでいるその数、もう驚きの数なんですよ。なんでそこまで死ぬの？なんで？彼らは罪深いから？あのね、今、私はコロナウイルスによって今イエス様に会って祈らされていること一つが増えました。どういうことかって言ったら、お医者さんにヨーロッパもアメリカもかかれないんですよ。具合が悪くても。 治療費が高い。保険になかなか入れない。ね。トランプ大統領はすごく経済の面を復興させました。ということなんだけど、人気がないんですね。職は得ているのに人気がないんですよ。なんで人気がないかって言ったらね、あんなに経済を丸つぶしにしたオバマ、人気があったんですよ。なんで？オバマがね、オバマケアつってね、健康保険を作って、大体の人が保険に入ることができるということだったんだけど、オバマケアの場合はね、底なしの壺に水を注ぐようなものなんですよ。だからこれをもうやめないと、他の形にしないと、もう医療そのものが破綻してしまうということになってしまうのでね、それをトランプが止めたわけなんですね。いずれトランプ大統領の知性にこのね、医療問題を解決しなければならない。それでこそ彼はね、本当に英雄になると思います。だから私今祈ってるんです。具合が悪くても治療費が高いので、保険に入っていない人たちがお医者さんに行かない、行かないでパタパタする死ぬんですよね。救急車呼んだところで莫大な請求書が来る、死ぬんです。だから向こうとね、この日本や中国、また韓国の比率からしてみて死者が多すぎるんですよ。だからなんであんな死者が多すぎるんだと思ったら、彼らはね、保険がないので医療の恩恵を受けることができず、バタバタ死ぬことが今続かれているということなんですね。だから皆さん祈ってください。このね、狂っているこの医療関係、保険関係が今回ヨーロッパにおいても、アメリカにおいても抜本からね、こう見直されて、みんながみんなでこの保険証を持てる、そのような国へと変えられますように、これ祈らなければならないんですね。なんでこんなに保険ね、保険が一般化されなくなっちゃったかって言ったらね、これね、悪い金持ちね、そして総合化してしまった病院のおかげなんですよ。だから皆さん、皆さんの町にある小さな病院大切にしてください。いいですか？皆さんの町にある小さな病院大切にしてください。ちょっとした時にはその病院に通う。そしてその病院が絶対収入が減らないようにする。そして日頃から私の体を、日頃から私の体を面倒見ていただいたので、私の体に何かがあった時に一番わかるようになっていて、その先生を通して大きな病院に紹介されていく。これをしなければならないんですけど、人間というのはですね、欲張りだから、ね、大きな総合病院に行けば大きなね、機械もある、ね、最先端のものもある。そんで、なんとなくそこがなんか良さそうな気がするということで、大きいところ、大きいところ、スーパーも大きいところができて、小さいね、ところが全部なくなっちゃったでしょね。それでどうなりましたか？今私たちは冷凍物ばっかり食べるようになってね。大手は何をしてるかって言ったらね、なるだけ保存期間が効くものを置いて、そして仕入れ値をね、下げて利益幅を増やそうと思っていて、だから町の毎日仕入れに行くこのね、人たちを大切にしなかったおかげでね、そういうことになった。病院もそうですね、すぐ大きな病院に行ってしまうからそういうことになってしまった。今まだ日本はね、町々に病院があります。皆さん大切にしましょうね。大切にして、そういった病院がねあってこそ医療費はそんな高くならないからね、その病院が、持っている装備っていうのは小さいところはちっちゃいですね。だからお医者さんの感覚で、あ、この病気は重いとか重くないとか、それが分かるので、その本当に穏やかにこう治療を受けることができるということなんですね。欲張るとね、大きいものが好き、見栄えがいいものが好きね、そしてちゃんとした病院が好き、そういうことをしてしまうと、町のね、本当に家庭医的な方々がいなくなっちゃって、結局は 大きい病院は限りがあるんですよ。そして、収益というものをものすごくたくさん、彼らは望んでいるので、どうなっているかって言ったらね、彼らの収益を入れる、全部いただくためには、何人くらい来なければならないって計算がね、ありますので、小さな町に大きい病院は建ててくれない。だからどうするかって言ったらね、小さな町のいろんなところが、小さい自分のね、町の医者さんを潰してしまうと、ね、みんなして大きい病院に行かなければならない。で、そこに殺到してしまうので、診察を受けるのに、ね、1ヶ月に1ヶ月かかってしまう。ということが、今のヨーロッパやアメリカの現状です。皆さん祈ってください。今回この医療、ね、医療制度がもう本当に改革できますように。そんで、今、もうたくさんお金出さなきゃいけなくなっちゃったよね。国々が。もう手に負えないから。これ、もう、誰々が個人的にかかった病気じゃないでしょ？だから、国が面倒見なければならない。で、今までね、国が面倒見なかった。お金がない。それで治療を受けられなかった人たちのね、嘆き？悲しみ？手に届いたんですよ。そんで、はびこっているこれを通して、今までね、治療を受けられなかった人たちの悲しみも今、降ってるんですよ。とにかく、ヨーロッパや、このアメリカが今回を気にして、ね、保険制度が改革できますように。そして、こんなにね、無残に人がね、バタバタバタバタ死ぬ、ということがありませんように。取りなし、祈っていかなければならないですね。なぜかと言いますと、皆さんと私は、その保険制度の中において、ね、手厚く保護されているんですよ。だから、良さはわかるでしょ？ね、診察受けるのに何、一週間かかったことある？ないでしょ？その日のうちに全部診察受けられるんだよ。だから、こういう良さをしている人たちが、主よ、この良いものを、ね、アメリカにも、ヨーロッパにも、世界各国にも与えてください。それで、本当にみんなが、ね、イエス様にあって守られて、ね、ちゃんと生きることができますように、と祈らなければならないと思います。言葉がありました。神様の言葉です。言葉の中に人格、そして、真実があった。そして言葉の中に形もあった。言葉の中に知識もあった。その知識が見える形になって全てのものが天と地に存在している。その方が今こう言ってるんですね。この方を受け入れる人って言ってるんですよ。中二節。じゃあみんなで一緒に宣言しましょうか。
せーの。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
アメン。あのね、受け入れた人々、受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々にはということが書いてあるんですね。受け入れた人々、あのね、皆さん、神の子供になるためには、受け入れた人々にならなければならない。そして、信じた人々にならなければならない。それ、二つをクリアしたときに、神の子になるって書いてあるんですね。皆さん、この受け入れたということに対して、皆さんの定義はどういったものでしょうか？このね、受け入れたこと、これね、一番最初、私は、イエス様を信じます。そして、受け入れたこと。それを、ね、そして、イエス様にある、様々な、ね、恵み、それを信じた、イエス様の十字架を信じた、癒しを信じた、ね、解決を信じた、それを信じたことによって、あ、神の子供になるんだなぁ、で、私は終わりました。そしたらね、ある時、主が違うって言ったんですよ。どう言ったかって言ったらね、受け入れた人々というね、信じた人々、ということには別の定義があると主が教えてくださったんですね。 今日ね、一緒にパスタとメッセージをしてて、パスタがそれを正確におっしゃっていたので、ちょっと私びっくりなんですけれど、どうぞ。
ちなみにこの2節ですね、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。で、この信じた人々、これですね、ギリシャ語の方では、現在形能動体という体が使われているんですけども、つまり、自ら信じ続ける人々という意味です。ですから、この方を受け入れた人々、すなわちその名を、自ら進んで好き好んで信じ続けている人々が神の子供の特権が与えられる状態ということなんです。
信じ続ける、神の子供になるということをね、なんかつまらない。信じ続けて神の子供になる、神の子供になって天国に行くにはいいけど、でもなんとなくつまらない。受け入れる、イエス様受け入れました。そして信じ続けるとは何事かって言ったらね、皆さんが今言葉を聞いてるでしょ、メッセージ聞いてるでしょ、聞いてるメッセージの中で皆さんの胸をドンと打つものね、それをね、あ、これが神の子供になるために神様が、イエス様が今私に語っている言葉だと信じて、その言葉のありがたに合わせて生きることを信じ続ける人と言うんだよ。わかります？今言ったこと。うん？ね？皆さんの、もう端から端まで信じてくださいって言ってないのに、主はそんな方じゃないから、このメッセージの中で、ね、あることがドンと落ちて、それが家帰っても、ね、それがずーっとこだまをしている。ね、こだまをしているその言葉に対して、あ、これが神が私に与えてくだ、父なる神様が私に、子である私に与えてくださった言葉なんだと信じて、その言葉のあり方が赤だったら赤になっていく人ね、黄色だったら黄色になっていく人ね、それがね、お仕事であるんだったらお仕事をずっとしていく人ね、そういう人をね、信じた人、信じ続けている人で、こう与えられたことをずっとそれをね、その与えに合わせて自分をね、生き続けることね、それをする人を神の子供だって言ってるんです。で、恐ろしいね。いや、私神の子供なのかな、どうなのかな。神の子供のパーセンテージがありますよ。ね。ある人は結構成長した。ある人は本当にまだ幼い。そういうパーセンテージがあって、ね。神の子供なんですよ。で、これは私がね、もう本当に皆さんに、冗談。私に当てはめましょう。私が天国に行ってみたらね、神の子供として生きてた面積、それがね、髪の毛3本しかなかったら、私の髪の毛3本分しか天国行けないかもしれないね。違います。イエス様が言っているのは、神の子供になった時のね、その恩恵を知りなさいって言ってるんですよ。ね、受け入れた人、信じ続けた人、人々、は神の子になる、ね、特権を話題になったって。そして神の子供には永遠の特権と、ね、この地上においての特権があるんですよ。で、どういうことか。永遠の特権は行って私たちはその国で永遠に住むということの特権だよね。そしてもう一つは、神の子になった人たちがこの地上において、ね、神の子供というのは何？神が地上に置いてくださったものの相続者なんですよ。相続者。相続人。ね。だから、神が与えてくださったものを豊かに相続すれば相続するほど、私たちはね、豊かに生きることができるんですよ。だから、 神様が与えて受け入れた人、神様が与えてくださった自分の心にドンと落ちたものを信じ続けるとどうなるかって言ったらね、神の子供としてのね、相続のね、分が増えていく。どういうことかわかりますか？皆さんが、皆さんの子供かわいいよね。かわいいよね。でも、中学2年ぐらいでちょっとだけ、突っ張ってる子供に100万はあげないよ。あげたらね、原宿行って帰ってこない。ね？漫画喫茶行って帰ってこない。ということだから、その子の人格に見合ったことをあげるでしょう。ね？バカ親じゃなくて、親バカ親バカ、バカ親じゃないよ。親バカになっちゃうと、その子のね、人格に見合わないものまでもあげちゃう。物で釣ろうとして。ね？そしてどうなるかって言ったら、その子をもっと悪くしてしまう。で、神様の計りはそんなことがない。神様の計りは、私たちに物をあげるときに、どんなものをね、計りにするかって言ったら、信じ続けた人。ここが計りなんですよ。受け入れた人、イエス様を信じた人なんですよ。受け入れた人。そして、主が言った言葉をね、自分の胸にトンと落ちた言葉を信じ続けて、その言葉が赤だったら赤になろうと思って、ね、もう染まろうと思って一生懸命、ね、頑張る人、ね、そして、その人のね、その、染めていくその度合いが、ね、より高く広く深く、あればあるほど、ね、この地上において、神が与えてくださった天地に満ちているものの相続する分が増える。神の子供になる特権を与えてくださった二つの特権なんですよ。神の子供として、天国にいて永遠に生きる。もう一つはこの地上において神の子供に与えられた天地を相続することなんですね。だから皆さんが自分のね、類いを捨てて一つ与えられた御言葉にもう本当に染まるために、その御言葉通り染まるために一生懸命頑張ったらどういうことが起きるかって言ったらね、皆さんのあらゆることが豊かになる保証がここには入っているということなんですね。いいですか？御言葉の色に染まってください。御言葉の形になってください。それで神の子供としてその豊かに相続を受けて、そして豊かに生きて豊かに流す皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン、
アメン。ですからこの言葉、イエス様の言葉を信じ続けている人はこのイエス様のその保護下に入っているんですね。神の子供とされる特権が、ね、与えられる状態ですから、ね、信じ続けている人はこの神の子供としての守り、また必要の満たし、そして特別教育、それらがこの神の子供には与えられる、ね、けど信じ続けることをやめてしまっている人はその保護下にない状態なんですね。ですから信じ続ける必要があります。で、信じ続ける人々は、ね、どのような特権が与えられるか、それがこの13節、ね、13節ではこの人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン、ね、この人々は、ね、神によって生まれたもの、ね、世の中輪廻転生というなんかそういう宗教、ね、あるんですけども、輪廻転生ではないんです。ただ神によって新たに全くもって新しい存在として生まれたものになるんです。そしてその人々は、ね、どういう人々か、血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、三つではなく、ではなくがありますね。血によってではなく、肉の欲求ではなく、人の意欲によってでもなく、ね、この三つのではなく、ですからこの三つから解放されるんです。まず一番目が血によって生まれるって、皆さん血統、ね、大事にしてますね。あの人はね、 誰々さんの家系に生まれた、ね、誰々の霊足です、ご霊嬢です、ね、そういう、ね、血によって生まれる、ね、血によって人は差別されたり区別されたり、生まれながらにして特権階級になったり、あるいは貧乏に一緒になったりする国もあります。
あの血によってっていう、あの血統って言ったでしょ、私なんで笑ったか知ってる？昔ね、私ね、あの、犬を飼ってたんですけど、その犬にね、系図があったわ。ね？犬の戸籍ね。それがね、なんかね、すごい偉そうな名前がたくさんついてて、何々の、何代目、みたいな。で、韓国ね、みんな系図があるんですよ。家々が。分厚い。だからもう、先祖もいつまででも辿っていけるの。だから、ユダヤとすごい、あの、似ているっていうことなんですけれど、それがね、当たり前に、あの、日本もあると思った。そしたらね、あの、聞いたらないっていうことでびっくりしたって、え？犬と猫あるのに？犬猫、ちょっと、あのね、あの、いいものあるんだよ。あのね、血、人間から、いただいた血筋、冗談じゃない。あのね、もうはっきりと罪が入ってる。ね、アダム以来の血、それはね、罪を明かししてみんなが死ぬんだよ。アダムは死ぬ存在として創造されてません。っていうことなんだけど、罪を犯したことによってね、死ぬ存在になったんですよ。だから私たちなんで死ぬのって言ったら、寿命だから死ぬんじゃないの。罪を犯したのでね、罪が私たち寿命を縮めて、そしてね、永遠に生きる、神と共に生きるね、この永遠なる存在がね、限りある存在に変えられてしまったということだから、そういった観点から問うと、私はどこそこの家の手だから、とんでもない。ね。そして、パスタが、さっきの、成田のメッセージの時に、片親のことを言っていましたよね。そういうことなんですけれど、ね。あのね、一時の愛によって結ばれて、そして子供が生まれて、はいるもののね、片親で子供を育てる、そういうこともしばしばあるわけなんですね。そうするとそういう人たちがまだね、今ではまあそうでもないかもしれないけど、そういう人たちが結構ね、肩身狭い思いをしながら生きていかなければならない、そういう時代もあったわけなんですね。愛だって言っても人はね、正常ではない、その形をね、肉の欲女って言ってしまう。ということがあるから。で、3番目なんだっけ？
人の意欲によってでもなく。
意欲言ってください。
まあ、血によって、肉によって、まあ、本当に、ね、人間同士がね、男性と女性のその性欲のね、その、まあ、結合によって、で、それで、ね、生まれてしまったんだって。まあ、そういう、ね、人、ね、私はね、私絶対お父さんみたいになりたくない。私絶対母さんみたいになりたくないって。そういうふうに言っていた人が、いざ大人になったら、ね、お父さんみたいなことやってた。お母さんみたいなことになってたって、ね。これ、まあ、血の欲、肉の欲求、ね、こうしたものもろ、人は逆らいませんが、しかし、イエス様を信じた人はそこから、その束縛が解放されるんです。神によって生まれたものになるんです。あなたどこどこの血筋？あそこの卑しい血筋？ね、そんなこと言われる筋合いはなくなるんです。私、神の子供、神の血筋 になる、ね。本当に解放されるんですね。で、3番目の人の意欲。ね、これ、親がですね、いろいろ子供に、ね、意欲的に仕込むんですね。この子にピアノを習わせようとか、ね、この子を弁護士将来にさせようとか、で、勉強をもう、ね、幼稚園の時から、教育させて、で、それで子供、ね、 神様はそんな弁護士になるために作っていないんですけども、しかし弁護士教育をさせられたらもう全然もう分かんない、何六法全書っていう、でそれでずっと親からは、ね、あんた私の思い通りにいかない、ね、あんたはダメな子だダメな子だって、ね、そういう人の意欲によってですね、コントロールされようと、ね、そうして本当にその中で育つ子供もいるんですけども、そのような人の意欲によってでもなく、ただ神様がこの子に与えられた特権、またその能力、賜物、その通りに生きるようにその子はなっていくんです。信じたら、ね、親の意欲、ね、そこからも解放されるようになるんです。
キリストにあって私たちはイエス様を受け入れて信じ続けていくと神の子供になっていくんですね。そしてその神の子供になっていけばいくほど、ね、血によってではなく肉の意欲によってではなく、ね、ただ神によって生まれ変わったものとして、ね、自分を新たに新たに新たに神と人の前でしながら生きることができる、ね、その保証がここの言葉に書いてあるんですね。この保証がこの言葉に書いてあるんですね。皆さんこれをね、信じたら皆さんのものなんですよ。信じたら、ああそっかね、もう人間のね、もう本当にいやらしいところを全部解放するね、解放してくださるね、お方を受け入れると、受け入れるとね、そして受け入れた後に聞かされたことをね、信じ続けるとね、血によってではなく意欲によってではなくて、このなくなくなく、この三つが全部なくなっちゃうよという保証が今与えられていて、そして先ほど私が言いましたよね、このね、血によってね、生きていたイエス様を信じる前というのは、物事が起きるとあいつのせいだって言ってたんだけど、これ血によって意欲によってね、生きているからあいつのせいなんです。だけどイエス様を信じるとどう変わるかって言ったらね、あの時誘われても私がやらなかったらあいつも悪いことできない、そしたらね、あんな目には合わなかったのにって、そうやって変わる。どういうことかって言ったらね、もう本当に血によって争っていた良くない形だとか考え方だとか、それが全部なくなってね、削除されていくことによって現れる現象なんですよ。だからこうやって考えると皆さん思うでしょ、ああイエス様に会って私変わってる、ここそうだったそうだったっていうのがあるでしょね、思い当たることがあるでしょ。今話を聞いてみると、昔こうだったんだけど今は考え方違うね、だから血によってではなく人の意欲によってではなく、ね、神によって生まれたその証拠が皆さんの中に今いるんですよ。あるよね。うん、あるよ。私もあるよ。もう一個二個じゃないから言い切れない。
ですからこの、ね、言葉なるお方、世界を存在させておられるお方、世界を創造され存続させておられるお方、命の源であられるお方、この命の君なるイエス様が、ね、皆さんの、ね、信じるならば皆さんのうちにどんどんと、ね、作り変えられが起こり、そして皆さんの中に新しいイエス様の命の息吹が、ね、どんどん湧き起こっていくんです。そして自分自身の中のあらゆる不安、それが取り除かれていくんですね。だからですから、テレビにした、ね、子供たち、なんかどっしりとした、ね、安定感があるんです。それまで、ね、なんとなく自分、もしかしてお父さんお母さんの、ね、なんか、お気に召さないんじゃないか、そういう漠然とした不安、それがテレビによって取り除かれていくのは、それは、ね、本当にこの存在そのものであられるお方、あると呼ばれるお方がその中のどんどん、ね、埋め込まれていくからです。ちょっと前、昔ですね、太宰治っていう作家が、ね、いたんですね。なんか愛人と一緒に受水自殺して、ね、しまった、彼、まあ、1回目、ね、女性、愛人と一緒に水の中入ったら、その女性だけが死んで自分だけが出てきた、ね、で2回目別の愛人と一緒に、ね、受水して、ね、その時に、まあ、自殺ということなんですけども、人間失格という本を書きました、ね、生まれてきて申し訳ございません、ね、そういうフレーズ、 で当時ですね、そのフレーズを聞いた人たちが、あ、そうだそうだって、ね、分かる分かるよって、ね、俺なんで生きてるんだろう、生きてる存在がなんか申し訳ないなって、そういうことが流行ったんですけども、これ、ね、サタンの、そのサタンコロナに侵されています、ね、サタンがですね、人に対して一番言いたいこと、サタンが人に対して最も言いたいこと、これは死ねです、ね、存在するな、ね、生きるな、死ね、これがサタンの、ね、その最も言いたい、ね、吹き込み方です。でこれをなんとなくですね、この世の中の、ね、映画とか漫画とかゲームとかに混ぜて、ね、でそれでなんとなく人は漠然とした不安を抱えるようになる。これ皆さんマスクしなくてはなりません。御言葉マスク、ね、御言葉によって、ね、皆さんガードしなくてはなりません。この神の言葉が入るならば、ね、もう、ね、その漠然とした存在不安、また私死ななければいけないのといった不安、これが全部帳消しにされます。
アメンアメン。
この、ね、イエス・キリストの健全なる言葉、全くもって、ね、積極的な命の言葉、ね、この命は人の光である、そのようなお方の御言葉が皆さんの中に入っていけばいくほど、そうした不安が取り除かれて、もはや、ね、悪魔サタンは足の下で踏みつける、ね、
アーメン、
そのようになっていくんです。
アーメン。
皆さんはですから、ね、この御言葉を手順にするということを、ね、手順にしてますね。今どんどん入ってきてますね。入れば入るほど作り替えが起きてます、ね、皆さんはですからこの御言葉をどんどんと皆さんの中に取り入れていくべきなんです。イエス様は何しろ人を愛して、それも、ね、十字架の上で身代わりになるほど皆さんのことを愛しておられる、ね、皆さんは世の始まる前からキリストのうちに選ばれ、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定められていたと、エペソ書の一章に書いてあります。皆さんそのような健全な言葉をどんどん取り入れていくべきです。このキリストという計りが、ね、キリストの手が加えられた計りでもって皆さんの心を測り直すとき、また皆さんの思いを測り直し、皆さんの人生を測り直すときに、どんどんと作り替えが起こっていくんです。命がなかったところに命の泉が湧き出していくようになっていきます。
だから自分の心にどんと落ちたもの、それをねずっと口ずさみながら、ああね、例えば私がよく口ずさむ言葉っていうのは、神を愛する者、その御旨に従って呼ばわれた者には全てのことが働き益となるということを私はよく口ずさむんですね。いつそれをするかって言ったらね、自分にとって本当に益になってほしい時にそれを私はずっと、で人にとって益になってほしい時にその人をこう思いながら私はそれをずっと、だから全てのことが働き益になる、全てのことが働き益になる、こう全てのことが働き益になるっていうことを言いながら、悪いことはなかなかできないんですよ。だからさっきパスタが御言葉のマスクしなさいって言ったよね。御言葉のマスクって何かって言ったら黙るっていうことではないですね。御言葉のマスクというのは積極的に御言葉を宣言することなんですね。で宣言するときに皆さんがね、一つの言葉を宣言するときに二つは言えないね。あなたと仲良くしたいよって言いながら、あなたと喧嘩したいよって一瞬に言えないんですよ。だから御言葉を宣言していくとどうなるか、もう最も完璧なものでしょね、あらゆる真理が入っていて、摂理が入っていて、形が入っていて、色が入っていて、ね、香りが入っていて、全部入っているんですよ、ね、理論が入っていて。だからこれを宣言をするとどうなるかって言ったらね、この御言葉に合わない現実と出会った時、ね、この御言葉に、ね、合わないある人と出会った時、その御言葉がね、この人の形を教えるんですよ。この人の形これだよ、ダメだよってね、ある人の形をして、この人の形はこれだよ、すごいいい人だよ。時々びっくりする時があります。私私がパッと見た時にそんな良さそうな人に見えない、私的にはちょっと懸念したりという人なんだけどね、目で見た時そうなんだけど、イエス様ってイエス様の名前を呼びつつその人を見ると違うところが見えてくるんですよ。それでその人、あ、この人いい人なんだ、 と思って安心してその人とこう話ができる。だから御言葉を積極的に皆さんがね宣言することによってね、さっき言ったでしょ、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったね、世が作られている時に神の懐にあったイエス様なんですよ。そしてそのね設計されたそのものを全部ね作ってくださったイエス様なんですよ。このイエス様、このイエス様をね信じてその御言葉を実践していくときにね、神の子供としての相続の領域が増えるということをまず信じてください。そしてその主が望んでおられるねその形になってください。その形がどのようにして自分に現れてね、自分に良いものをもたらすか、それを体験してください。キリスト教とは何かって言ったらね、体験があればあるほどね主に首丈になる教なんです。キリスト教とは何か、体験ができない人はね良い信者さんにはなれない。だからキリスト教は証があればある人ほどねイエス様に首丈になっていくんです。だから皆さんはイエス様にね首丈になるためにキリストにあるこのね御言葉を信じて形に沿って生きることによってね、あらゆるこの実態を体験してイエス様の望まれたその相続分を得て豊かに生きる皆さんでありますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ではこれから皆さんは祈る時を持ちたいと思います。神の似姿となっていくために皆さん自身の中に御言葉の領域がどんどん広がり、またこのいらない思考パターン、マイナスな思考パターン、自分は存在していいのだろうか、あのことは不安だな、そうした諸々が取り除かれていき、そして皆さん自身がむしろ命の水を川川と流し出して、この暗黒の時代、この病が滅びがはびこる時代に光となって地の塩となっていくために、今それぞれ祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼びましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じ続けている人々は神の子供とされる特権が与えられた。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。主よ、そうです。信じている私たちは神の子供です。主よ、もはや悪魔サタンにお前はどこの出身だとかそんなことは言われません。主よ、本当に私たちはイエスキリストの言葉を握りしめてこの闇にやめているように出て行き、そして本当に生きている人と死んでいる人の間に立って取りなし祈るもの、また命を届けるものとなっていく私たちでありますように、どうかあなたが一人一人をますます地の塩としてください、世の光としてください、そしてますますイエスキリストによって大胆な力強い証人となっていく一人一人でありますように、あなたが今日御言葉を通して示してくださったことを感謝します。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは409番を賛美してその地に捧げ物を感謝をしたいと思います。
乾きあ 私には命の水主よ求めます。約束に従い願う主は祈り聞いてくださり、イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。流れの海に包まれて我の喜び限りなし、約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我一つの主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて我が喜び限りなし、恵みの雨降り注がれて、救いの川満ちて流れる、罪と汚れ清め現れ、今恵みを豊かに受ける。イエスの愛、イエスの愛、神のように迫ります。栄えの海に包まれて、その恵みの波満ちあふれ、押し迫りで我満ち足りる。おハレルヤ、今週を褒め歌い、我が心を喜びに満つ。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、
それでは捧げ物の感謝のお祈りをいたします。イエス様、あなたを思い思いに、あなたに捧げ、またあなたに感謝を、またあなたに喜びを、またあなたに願いを、そしてこの手術の喜びのために主を一人一人捧げておられます。どうかあなたが一人一人のその思い思いをお受け取りになってくださるように、御使いが金の香炉の中に生徒たちの祈りを入れて、それを香の香りとともに立ち上らせ、それが御座に届いた時、あなたがことをなされる主であることを感謝いたします。どうかあなたが一人一人のそれぞれのあらゆる命の営みを祝福してくださるように、一人一人の事業を祝福し、経営を祝福し、また家庭を祝福し、その家族を祝福してくださるように、どうかこの闇の中にある地上の中において、光り輝くもの、光を届けるもの、イエス・キリストの命を届けるものとならせ、またいかに渇きあえぐそのようなところにおいても、命の水で満ち溢れる一人一人でありますように、そしてその川が流れ出て行き、その水を追って命が集っていき、またその命の中に育まれている命を、それを追っていく、そのような集いが一人一人を通して起こされていきますように、あなたが導いてください。どうかこの地上において栄えたもの、富んだものでありますように、健康で健やかなもの、病気にかからないものでありますように、またその家庭が喜びの園、エデンのようであり、子供たちが豊かに育み育たれて、そして世に出ていってはつわものとなっていきますように、若者たちに幸いな結婚を与え、そして栄光の子供たちを産めを扶養していく、その栄光に預からせてくださるように、どうか一人一人は今週これからの歩みが本当に祝福された歩みであり、そして主よ、どうかコロナに悩む世界の国々をあなたが憐れみ、あなたが顧みて、そして一刻も早くこのコロナが収束に向かうようにしよう。どうかあなたが助け祝福し、医療従事者と、またこの命の働きをする政治家たち、また上に立つ権威たちを豊かに祝福してくださるように、守ってくださるようによろしくお願いいたします。このお祈りを我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
私たちは今祈ります。ナザレイエスキリストの皆によって、今コロナウイルスによって苦しんでいる人々が癒されますように。そして世界の医療が誰にでも手が届く、そのような制度になりますように。医療制度がしっかりしている韓国や日本においては、死者はそんな出ないということですけれど、医療制度が本当に崩れているヨーロッパやアメリカにおいては、今死者の数がもう本当にすごいです。主よ、あなたが憐れんでください。そしてイエスにあって、この地上が、人が、物が、ことが癒されますように。主よ、私たちはあなたに祈ります。日本を守ってください。日本を守ってください。イエスキリストにあって、日本隅々を守ってください。そして今日あなたが癒してくださいますように、癒してくださいますように。主よ、あなたが憐れんでください。イエス様の打たれた鞭によって日本を癒してください。コロナウイルスにかかっている人々を癒してください。そしてイエスキリストにあって、一番先に謙虚な国として日本が立ち上がりますように。主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。主よ、日本は優しい言葉を持っています。優しい立ち振る舞いがあり、そしてまだ主よ、本当に言わなくても、いろんなことを守る、その習性を持っています。ごめんなさい、ありがとうございました。 そして主よ、本当に人に迷惑をかけないその生き方を重視する国です。主よ、あなたが覚えてください。そして最も覚えてください、100万人以上のイエス・キリストを信じる人々の地を、殉教されたその地をあなたが覚えてください。そしてその地のゆえにこの日本列島をあなたが憐れんでください。そしてその殉教された一人一人の願いによってこの国民が癒され、そして救われますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。イエスよ、祝福してください。イエスの皆によって祈りました。アメン。
ペテロとヨハネ
本当に、このコロナウイルスが全部終わるまでそれぞれの場所においていつも祈ってください。そして医療制度がままならない国々が本当にその医療制度が変えられますように、それも祈ってください。日本が一番最初に癒された国でありますように祈ってください。本当に祈ってください。そして何より皆さんが祈らなければならないのは、詩篇91篇の中に皆さんの身を置いて、家族を置いて、そして皆さんが守られることです。それがイエス様の証だからです。引き続き皆さんが祈ってくださることを期待して、イエス様の皆によってお願いしました。アメン。